無事な小泉八雲。東京の赤坂に向かう道に紀伊国坂と呼ばれる坂道がある。なぜ紀伊国坂と呼ばれているのかは知らない。この坂の片側には深くてとても広い古代の堀があり、それに連なる高い緑の土手はどこかの庭に続いている。もう一方の側には皇居の高い塀が遠くまで続いている。街灯と人力車の時代になる前は、この周辺は暗くなると人気がなくとても寂しかった。遅くなって出歩く者は、日の落ちた後一人で紀伊国坂を登るくらいなら、かなり遠くまで回り道をしたものだ。これはすべて、かつてそこをムジナが徘徊していたからだ。ムジナを見た最後の男は京橋方面の年配の商人だった。その男も30年くらい前に死んだ。彼が語ったのはこんな話だ。ある晩遅く、男は急ぎ足で紀伊国坂を登っていくと、堀のそばにうずくまり、ただ一人悲しげにすすり泣く女を見かけた。身投げでもするつもりなのかと心配した男は、何としても助けよう、力になって慰めてやろうと思い足を止めた。女は細身で品のある風情に見え、見事な衣装を着て、髪は両家の若い娘がするように整えられていた。お嬢さん。男は女に近寄りながら話しかけた。お嬢さん、そんなにお泣きにならないで。何かお困りでしたら私にお話しください。もしかしたら何かのお役に立てることでもあるかもしれません。私は喜んであなたの助けとなりましょう。だが、女はすすり泣きをやめなかった。片方の振り袖で顔を隠したまま。お嬢さん。今度はなるべく穏やかに話しかけた。どうか、どうかお聞きください。ここは若いご婦人が夜中に来るような場所ではありません。お願いですからお泣きにならないで。どうしたらお役に立てるのかお話しくださるだけで結構なのです。ゆっくりと女は立ち上がった。だが男に背を向けたまま袖に隠れてすすり泣き続けた。男はそっと女の肩に手を置いて懇願した。お嬢さん、お嬢さん、ほんの少しの間耳を貸してください。 するとそのお嬢さんは振り向いて袖を下ろすと手で顔を撫でた。男の目に映った女には目も鼻も口もなかった。男はギャーと叫んで逃げ出した。紀伊国坂を登り何もない暗闇をひた走りに走った。振り返る度胸などあろうはずもなく、ただひたすら走り続けて、ついに、かなり遠くの方に、ホタル火のようにかすかな提灯の明かりが見えてきた。男はそこに向けて走った。近づいてみると、道端に店を構えるただ一軒の蕎麦売りの屋台の明かりだと分かった。しかし、あんな目にあった後では、少しでも明るく、少しでも人気のあるところがありがたいと自らに言い聞かせ、蕎麦売りの足元に倒れ込みながら叫んだ。これこれ。蕎麦売りはそっけなく答えた。落ち着いて、何か一大事ですかい。誰ぞに痛めつけられでもなすったかい。
いや、痛めつけられたんじゃない。
あえぎあえぎ言葉を継ぎ足した。
ただ、
ただ、おっかない目にあったのかい。
冷ややかに問いかけた。
盗賊にでもお会いなすったかい。
盗賊じゃない。盗賊じゃないんだ。
怯えた男はあえぎながら、
俺は見た女がいた。堀のそばで、そいつは俺に見せたんだ。ああ言えないよ、そいつが何を見せたかなんて。
へえ、そいつが見せたのは、こんなもんじゃなかったのかい。そう言うと蕎麦売りは、自分の顔を撫でた。と同時に顔が、まるで卵のようになった。間もなく明かりが消えた。